はい、というわけで、てっちゃんさんの登場ですよ。
新年一発目の放送ですね。
あ、そんな時期になりますか。
はい。
もう何が何だか分からんうちに2018年ということか。
2018。
未来世界に来ましたね。
来ましたね。
いよいよ、ブレードランナーみたいな時代に来ましたね。
うん。
どうします？
もう、だって JPY が今、社畜コインって言われてるからね。
何それ JP、あ、JPY？
そう。
それよりも豚を徹夜コインの方が。
欲しい。
1豚を徹夜コインあれば。
200万ぐらい。200万ぐらいの、
うん。
JPY、社畜コインが手に入る。
だってあれ、なんかマイニングが辛すぎるもん。
そう、JPY のマイニング辛いって。で、みんないつ会社損切りするのって。
いや、そらね、みんな夢中になるわけですよ、仮想通貨っつうやつに。
うん。
こんだけ、現実逃避したいじゃないですか。
実は僕も。
え？
仮想通貨、なんかビットコインちょっとだけ持ってたんですよ。
なんか、せしめてましたね。
うん。ちょっとだけ。
バルーっつーの？
そうそうそう。で、そのビットコインを、
うん、
仮想通貨？
はい。
もう、の状態なんだけど、他のなんか勢いがあるっつーやつ、
うん、
に買ってみるかってことで買ってみましたね。
勢いのあるやつ。
いや、なんかこれいけるんちゃうみたいな。
勢い。ちょっとあった DTC を、勢いのあるやつに置き換えたのね。
そうそうそうそう。
それもうなんか、JPY が介在してないっていうところが未来感ありますよね。
あるよね。XP ってやつですね。
XP？ そんなもんあの。
うん。なんか草コインって呼ばれてる種類らしくて。
うん。
まあ、0.1 円以下みたいな。
はぁ、なるほどな。あ、でも、てっちゃん、
はい、
思ったんだけど。
うん。
そういう草コインをなんかの方法で JPY からでも何でもいいんですけど、
うん、
手に入れるじゃないですか。
はい。
ちょっと値上がったら、
うん、
BTC とかそういうのに変えてしまうとなんか強くない？
で、また弱そうなのを BTC からまた買うみたいな。
まあそれでもいいねんけど、
うん、
これのミソは何かと言いますと、
はい。
一度も JPY になってないんですよ。
JPY にしたくないですからね。
JPY にするとですよ。
税金半分ぐらい取られる。
いや、半分まで行こう思ったらどんだけ稼いだねって話やけど。
うん。
とにかく税というやつがかかるんですよ。
うん。
JPY にすると。
うん。
ところが、サイバー空間だけで移動し、JPY にとか、USD とかにせんかったら。
うん。
なんかこれって、なんもかからんのじゃないの？
もうかからんよ。
え、じゃあ、JPY と介在して売り買いしてるやつってバカじゃねってなるよね。
だから今売り買いしてないんじゃない ?JPY は。アベコインとか言われてたからね。
アベコインは誰も買ってない。
買ってない誰も。
暴落してっての。
みんなずっと、
だから
仮想通貨内でやり取りしてて。
仮想通貨が上がってるってことは、逆の見方したら JPY が下がってるってことですよね。
そうですね。
いや、まあ、だから、仮想通貨内でやり取りしてる分にはなんか平和やと思うんですよ。
うんうんうんうん。
やし、ゲーム感覚じゃないですか。
ゲーム感覚ですね。
なんか、所詮数字が上がったり下がったりしてるだけの話じゃないですか。
うん。
そこに JPY かますから、みんな冷静じゃなくなるんですよ。
ぐにゃるんすよね。
ぐにゃるし、税金かとかって、
うん、
税金分稼がなきゃとかってなるんですよ。だから、仮想通貨なんて、JPY かなんかから掘り込んだら、まあ、ほっとくのが大正義やとは思うんですけど、
はい。
もし遊びたかったら、仮想通貨同士のトレードがいいですね。多分。
なんかもうめちゃくちゃあるんですよ。
あるね。
その草コインってやつ。
で、草コインって大概死ぬと思うんですよ。
うん。
なんでかっつったら、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートってあったじゃないですか。
ありましたね。
あれで、 序盤で、あの、デカプリオが売りまくってたじゃないですか。
うん。
あの、ここだけの話、これ、アメリカ軍に採用が決まってるんですよ、みたいな感じで。
うんうんうん。
要は、ああいう未公開株とか、上場前株とかなんですよ。
そうそうそうそう。で、それを、例えば100万、1000万分買ったら、もう、億万長者よ、みたいな、
うん。そうそうそうそう。でも、まあ、そうやって買わしといて、みたいなとこあるじゃないですか。
うん、
デカプリオが稼ぐみたいな。
そうそうそうそう。
でも、ちょっとぐらいやったら上がる可能性あるじゃないですか。
まあね。
そしたら、その時に、あの、また他の有力な仮想通貨に変えとくっていう。もしくは他のまだ上がってない草コインにぶっ込むのもありやとは思うんですよ。
うん。
とにかくこう乗り換えていくのが、でも草コイン同士は多分、やりとりできないですよね。
できます。
え、多分一回有力なコインに変えとかんと無理なんちゃう？
なんかね、コインエクスチェンジってところで XP 買うみたいなんだけど、見てみたら。
ダイレクトに変えれんの？その草コイン同士を。
ビットコインと、
うん。
同時コイン？
うん。
同時コインっていうのが犬のマークのやつなんだけど、
はい。
こいつがちょっと草っぽいわけよ。
見たことないですね、その。
でしょ？で、はい、なんかビットコインから XP を買うと、
うん、
XP が安すぎるから、
うん、
なんかちょっと損するみたい。だから一旦同時コインに変えて、
はい、
で、同時コインから XP を買うみたいな。
うん。なんかそういう、とにかく、ダイレクトには、できひんと思うのね。何かを基軸にしてやり取りしてると思われるんですよ。うんうんうん、
いや、まあまあいいねんけど。もうやったばっかりだから、で、それで、なんかほら、マイニングとかも今、やってみようかなって。
まあ電力食うけど。
あのね、XP の場合は、そういうやつじゃないみたい。
あの、ハーベスト的なやつなのかな。
うん、まあ。
あの、ほっといても、マシンとかいらない系のやつなのかな。
そうそうそう。まあパソコンつけっぱは条件だけど、CPU パワーとか。そうそうそう、いる。ずっと接続してた感じ。なんか Wii みたいな感じじゃないかな。ノードで接続するみたいな感じでしか。
あ、でも、基本のマイニングってそれっすよ。
で、なんかほら、CPU パワーとかいるんでしょ？
いるいる。で、膨大な電力がいるっていう。
そうで、この XP のやつはいらん？
あーハーベスト的なあの。
だから、鼻毛サバに持ってこい。
え、パソコン繋がなあかんのは繋がなあかんのそれ。
そうそうそうそう。
あの、ネムっていうやつはパソコン繋ぐ必要すらなかったんですよ。
最強だね。
え、だからバカがありしてるんですよ、今。
みんな。
え、なんか200倍ぐらいになって
る。豚尾さん？
いや、僕はその時買ってへんかったけど。
うん。
これいいなーとかって思って、なんかあの、これやったらなんか持っといていいなーとかって思ってたんですよ。
うん。
で、同じように考えるやついっぱいいるんやろなーって思ったら。
うん。
やっぱりいっぱいいたみたいで。
うん。
むっちゃ上がってる。まあそれ草コインじゃなくてもう有力コインなんですけど。
うん。
むっちゃ上がってる。
むっちゃ上がってる。
いや、そのなんかあの有力株みたいなやつの一つになってる。
ああ、いいね。
でもどっちにしろ、あの、言っときますけど。
JPY かまさんければいいね。
そうそう、JPY かますのがほんまダメやし、JPY に戻さないとあかん、あの、JPY は使っちゃダメよ。
うん。
あの、これも、ビッグマック食ったつもりで、買うわっていう買い方じゃないと死ぬよ。
だからゲームでしょ、早く言えば。数字の上げ下げゲームを、
うん、
例えば5000円払って やってみようぜみたいな。
だから課金ぐらいに考えてないと死ぬますよ、あの、ソシャゲの。
ああ、ソシャゲよね。
ソシャゲの
課金。みんな壮大な。
そう。ソシャゲの課金って、ほら、明日使わなければいけないお金を課金したりしないじゃないですか。
まあ、する人もいるんだけどね
。いるの？
いるのっていうか、半分はそうだと思うよ。半分課金してる人の。で、どんどん食費を削ったりみたいな。
お腹空いたよとかでなってる人いるの？
そうそうそう。お腹空いたけどガチャ回したいよって。
なぜビッグマック買わなかった？まあそんな未来的な話から始まったんですけど、2018年だけあって。
はい。
あの未来的話のついでなんですけど。
うん。
そのテクノロジー、電子ゲームの大会がありまして。
はい。
クーペレーションカップっていう。
はい。毎年やってるやつ。
あの、ストリートファイター3サードストライク。
の首都を決める大会ですね。
チーム戦で、あれ、割と別に決まってないけど地域で固まりがちなのかな。
まあね。なかなか。
仲のいい人たちで。
そう、仲のいい人たちと。
で、沖縄、九州で組んだんかな、あれ。沖縄だけ。
いや、今回は純正沖縄ですね。
もうインツー勢だけみたいな。
はい。
あれが、優勝した。
そう、なんと優勝ですよ、沖縄初優勝。
今まで優勝はしてなかったんじゃないの？
でも決勝トーナメントには何度か進んでたんですよ。
うん。
でも今回初優勝、しかも純正沖縄。
出るん
だ。すごいね。そう、で前回、その前日のプレクーペ、キャラフの5オンでも、
はい、
沖縄の2人が入って優勝だから。
しかも、てっちゃんさんの好きなメスターさんも。
そう、メスターさん最後にスーパーメスターになって。
え、なんかもう、これはてっちゃんが持ってるってこと？
いや、もう、俺は何も、何も関係ないけど、やってもないし、もう。でも、その、だから、あれですよね。
だって、
母校を応援するみたいな感じですよね。
あの、うざい OB みたいな。
そうそうそうそうそう。母校を応援する、そのアメリカのフットボールみたいな大学の。
ああ、ああ、ああ。まあ、今で言う高校野球みたいな。
そうですね。もう、すごかったな。強かった、沖縄。
なんか、沖縄のインツーって、なんちゅうか、進んでるんですね。
めちゃくちゃ強かったもんね、本当に。
だってなんか、ねえ、あの、抜きさんが強いって言ってたよね。
あの？
うん。これもまあ、後で話そうかなと思うんですけど。
あの抜きさんが。
いや、なんか、強いね、と沖縄って研究進んでて、なんか、今までの貯金じゃ勝てねえなって。
うん。
ちょっと本気でやろうかな、みたいなこと言ってましたもんね。先月
から。まあ、抜きさん、サード遊んでるだけなんでね。特に練習とかないんで。
いや、で、結局、あの、ブレクーペにも沖縄勢がいて。
そう、で、優勝。
で、
2冠ですよ、2冠。
とんでもないな。
めちゃくちゃ強かった、本当に。白黒、デルン、エル、オルガ、レッド。ユン、ユン、ユン、チュン、イブキ。
だって、そんなゲーセンでてっちゃん、団員戦とかやってたんですもんね。
そうですね。結構対戦とかしましたね、この人たちとは。うん、まあ、ボコボコにされてたんですけど、もちろん。
怖いですね。
いやー、最後メスターさんが、
うん、
スーパーメスターさんになるのかって、その前半は思ったんですけどね。
うんうん、なんか、最後があれでしょ、その、クーペレーションカップの決勝の最後が、
うん。
よりにもよってメスターさんなんでしょ。
そう。
いやー、なんか。
だから、プレクーペ優勝で、クーペレーションは、準優勝、
うんうん。うん。
それでも相当すごいんですけどね。
うん。なんか、沖縄とメスターさんの年やったのかな、今年は。
うん。もう、すごいな。本当にでもすごいな。あとはね。
e スポーツとか関係ないのがすごいですね。
そう、関係ない。あとはね、本当はピエロって名前なんですけど、
はい、
ルシファーっていう名前出たレミーが、
はい、
恐ろしかったんですよ、本当に。全員ぶっ殺していったっていう、その超強い人たちを、レミーで。
なんか
レミーが強キャラに見えるぐらい強かった。
なんかね、もう、こんなん勝てるわけないっていう、攻撃でもすごいって言われたけど、準優勝、
うん。
準優勝が限界かって。
いや、今回はもう実質優勝みたいなもんですからね。ルシファー完全に打点師でしたね。
やっぱりなんかね、ずっとやってるとな、どうなるかよくわからんですね。
そうですね。特にその大会っつうのは。
うん。
そういうのが出るところなんで、魔物が。
あの、こういうのって、反対に、こう、プロの世界になってると、なっていくと出ないですよね。
そうですね。
効率悪いもんね。
うん。
で、そんなに、あれじゃないですか。タイトルとかで、待ってくれないじゃないですか。
うん。
時間のかかるキャラとかっているじゃないですか。
はい。
そういうのって、研究が進むとかってないですよね。
アップデートするしね。キャラ性能とか。だからその研究が意味なくなるからね。
ある意味、その、サードだの、スパツ X だのってもう、絶対変わんないじゃないですか。
だからウルフォーも結構だから盛り上がってるんですよ。
ウルフォーもなんか、こう、カプコンが見放してからが勝負みたいな。
そうそうそうそう。もう、カプコン関わるとろくなことないんで。今もカプコンがね。
こう、バランスが良かろうが悪かろうが、変わらないっていう。
うん。いやもうほんとね、沖縄、一沖縄勢としてね、特に自分が行ってたゲーセンの人たちが何回もやった人とか、優勝するっていうのはもう素晴らしいですね。本当におめでとうっていう感じ。
高校野球王子の気持ちが分かりました？
俺は高校野球王子じゃん。もともと。
いや、そのなんか、元野球部みたいな。
ああ、
同じ野球部みたいなやつってやばい。
そう。
なんかめっちゃうざくなるじゃないですか。
わかるわかる。あそこで、あれ、振るーみたいなこと言う。振るかーみたいな。な、初球にバット振る意味あるって。振りたかっただけでしょ、絶対って。
うん。でも振りたかったの何がわかんのですかって。
ね。
うん。
まあでも、本当にね、よかった、強かった。特にエルっていうユンが、
はい、
カズヤって言うんですけど、
はい、
モテラジ聞いたことあるんですよ。あの、豚尾さんの職務質問の回。東京で。
なんかあれが、役に立ってくれればよかったんですけどね。
うん、役に立ってた多分。
東京行った時の立ち回りに何かこう、うん、
いや嬉しいなぁ本当に
すごいですよね。もう16年ぐらいやってるんですかね、クーペーション。
そうですね、みんなやってますね。
なんか
あと梅ちゃんは全然でしたね。
まあそら
梅ちゃんは完全に記念参加的な感じ。
参加しただけ偉いと思うけど、
あの、もう、だから大会に出てる白い剣、これ梅ちゃんってことにしないってみんなね。強いからこれ梅ちゃんでいいよねって。
だってやりたくないって言ってたやんか、サード。でもなんか、どういう心境なのか、あの、映画のチームで出てましたからね。
ねえ。
黒田とか、MOV。
また黒田の解説が良かった。
あ
めちゃくちゃが、抜き実況黒田解説最強かもしれない。
それすごいですね。
もうめちゃくちゃ面白かった。
抜き実況黒田解説ってむちゃくちゃ面白いじゃないですか。
うん、めっちゃ面白かった。だから決勝トーナメントめちゃくちゃ盛り上がってたし。
ああ、決勝トーナメントがそうなの？
そうそうそうそうそう。
あ、今回のお祭りですね。
本当にね。
うん、うん、うん。
ルシファーもいたし。
うん、うん。
いやー、素晴らしかったな。サードストライクっていうのは今からやっても面白いんで。
面白いけど茨やね。
ん？
いや、面白いけど茨やね。
なんで茨なの？
いや、難しいじゃないですか。
いや、難しいよ。難しいけど、
今から
やればやるほど上達感じられるゲームだし。
今からやったらボッコンボッコンじゃないですか。
どんなゲームもそうよ。
あのね、ほら、スト5やってるって言ったじゃないですか。
はい。
あれ、いいね。
え、いい？
え、プレイヤー人数多いから。
あー、人いっぱい、まあ一番いるんじゃないかな、今は。
あの、プレイヤー人数多いと何がいいかって言ったら、
うん。
弱いやつとやれる。
うんうんうん。
だから、あの、ちょっとずつ強くなっていくみたいな、敵が。
なるほど。まあ、サードも。
サードは、弱いやつなんかいないじゃないですか。
いや、いるよ。
いや、そう、日本中探したらいるけど、どうやって見つかんねんっていう話であって。もうなんか、シュラしかいないじゃないですか。
うん。
だからその辺で、そこを乗り越えれたらもうほんまに楽しいんでしょうけど、なかなか対戦相手を探すのも難しくて、あの辺が、ネックっちゃネックですね。でも一人用でやっても面白いんですけどね。
まあまあ面白いですよ。あの、ブロッキングの練習とかが面白いですよ。
トレモあったら面白いかもね。
トレモにブロッキング練習モードがあるんで。
はい。
いや、もう。いやー、本当に優勝おめでとうだ。あとはメスターさんも本当に強かった。
すごいですよね。だってなんか一時期インタビューとかでメスターさん、もうあんまりやらないんじゃないかみたいなこと言ってたけど、やってるやんって。めちゃくちゃやってるし、去年とかでもなんか優勝しまくってたやんって。
そう。
で、やっぱり、やっちゃうんでしょうね。
強い人はどうしたってね。
どうした、いや、もういいかな、みたいなこと。
全然高み目指してましたね。
いや、こんなに盛り上がるっていうか、いや、まだいっぱい、そうやって、サードとか、スパツ X とか昔のゲームで、ムキになるおっさんがいるっていうのはすごいですよね。
いやー、もうひたすら感動してる。
じゃあもうやるしかないんじゃない？
俺も？
うん。
そっかー。
サード。やっぱりゲームって、やると楽しいよね。
負けるとムカつくんですけどね。
その負けるとムカつくっていうか負けるとっていうので、まあ話、そのクーペレーションカップ、サードのクーペレーションカップの前に、
うん。
最大の注目イベント、獣道っていうのがありまして。
はい。
もう去年からずーっと煽ってたじゃないですか。
はい。
梅ちゃんが。動画とかいっぱい作って。
梅ちゃんがプロレス作ってましたからね。
そう。で、最初のんが、スパツ X の対決で、
うん。
次が、ギルティギア、
うん。
の新しいやつか。
はい。
イグザードっていうやつ。で、最後が、やはりサードなんですよ。
はい。
で、これで、その、ライバル同士どっちが勝つかみたいな、
うん、
こう知らない人にも分かりやすいように、こういう、こういう
キャラクターで、
そう。
非常にあれでしたよね。往年の K1 とかプライドみたいな煽り PV でしたよ。
そうですね。プロレスとかのあの、手法と一緒ですね、あの作り方が。
うん。
で、あれ見たらもう、そこまで知らなくても、
あ、こんなやつなんとなく分かるよね。
こういう因縁が、みたいなんとかが、
うん、
伝わってくるわけですよ。
うん。
で、その最初の試合がスパツ X で、アニケンという。
はい。
まあ、関西の言うたら、長瀬ですよね。
そうですね。スパツ X といえばアニケンってところもありますからね。
もう、40いくつにならんとしてるけど、
はい、
46歳とか言ってましたっけ？
かなり言ってますな。
うん。あの、今が一番強いって。
もう俺が一番聞きたいセリフ、それ。人生において。オロチドッポがパーンパーンって鏡の前で見て、似たーって。
うん。
よくぞ間に合ってくれたって。
うん。うん。
あとは各海洋の。
はい。
あの、橋と湾が重く、重みを感じた時に、
うん。
なったっていう。
単純な筋力ではおそらくアジア1位。
そう。日々普通に戻っていくからだって。
そうですね。とにかく昔、あの、梅原とかとやってた頃からずっとやり続けてたっていう。
うん。
だからあの時よりももっと強いよって。
うん。
で、それに対して、 あの、若手で、史上最強のガイルとまで言われた、
はい。
東京の、東京いうか、神奈川の方かな。あの、関東勢の小高商店っていう。
はい。
で、まあ、ここ、あの、今までずっと、やってきて、
うん。
今更30そこそこのやつに、
はい。
あの、負けたくないからねっていう。
うん。
うん。そんな若者にって。まあ、30代ってスパツ X やったら若手ですからね。
若手も若手。赤ちゃんですよ。赤ちゃん。プライドの PV で、桜井マッハ隼人が出た時に、
うん、はい。
対戦相手に、え？赤ちゃんでしょって。さすが桜井マッハ隼人。初期からやってるだけあるわみたいな。
もうこんな時代になろうとはですよ。
うん。
30代が若手って言われる世界になろうとはと思ったけど、もうそんな時代なんですよ。で、実際そのガイル対ケンっていう組み合わせで十先勝負をやったんですけど、
うん。
もう僕らも固唾を飲んで、こればっかりは、ねえもう僕、リアルタイムで見れなかったんですけど、どうしても。
うん。
一切 SNS を開かずに。
うん。この時代に。
そう。あの、LINE も怖くて開かなかったぐらいですからね。
いや、僕も送らない、あえて意地悪して送ろうと思ったぐらいだけど、いや。
警戒してた
ね。そういうのは良くないかなと思って、送らなくて
別にいいねんけど、僕、開かんかったから。
うん。
で、あの、家帰ってきて、すぐ、ツイッチの過去放送にかじりついて、うん、その兄剣対小高商店っていうの見たんですよ。
うん。
うわぁ、小高商店って、あの、倉橋が、
うん。
史上最高の完成度のガイルとか、とまで言ってるし、自分が勝てないとまで言ってるのに対して、
うん。
往年のレジェンドの兄剣はなんか、自分が一番強いとかって言ってたし、
うん。
でもガイルに対してケンってなんか勝つ方法がいまいちよくわからないんですよ。
うん。
常識で考えたらなんか勝てないやろうなって思うし、従来までのスパツ X しか知らない、今のスパツ X あんまり知らない梅原とかでも、
うん。
いや、不利なんじゃないのって。
うん。
え、勝てんのって。言われててたぐらいなんで、どんな結果になるんやろうと思ってドキドキしながら見てたんですよ。
はい。
惨敗っていう。
ねえ、強かったね。なんかアホみたいに強かったね、小高翔。
なんかね、それは強かったんですけど、
うん。
その兄剣の方もすごく焦りが見えるわけですよ。
うん。
ミスとか連発して、
うんうんうん。
言うたら結構厳しい組み合わせやから、
うん。
些細なミスもなかなか許されないはずなんですけども、
はい。
結構チャンスでミスっとって、
うん。
で、それで負けが積み重ねていくから、あの、むちゃくちゃ辛そうな顔になっていくんですよ。
わかる。
もう、ぐるるるって。あれ見てて僕、ねえ、辛かった。
ブタオさんまで辛くなっていった？
え、なんかね、あの、なんでしょうね。小高商店の方は、だから相手のミスに淡々と処理していくだけやから、
うん。
あの、やればやるほど顔が冷静になっていくんですよ。それに対して、兄剣選手の方は、負けが積み重なっていくに従って、
うん。
無残になっていくんですよ、顔が。僕、そっちの方にむちゃくちゃ感情移入してしまうんですよ。
うん。
だって僕、なんか、負けたことの方が多いじゃないですか、あんなゲームで。
はい。
あの辛さっていう。
わかるぞっていう。
なんか、このままもしかしたら一本も取れないんじゃないのか、みたいな。
うん。
こんな決戦において、こんなワンサイドゲームになるなんて、しかも大舞台で。
うん。しかも結構アニケン派だったよね、みんな。
だって7割が、
うん。
試合前投票の、
うん。
アニケン勝利って。
だって兄貴に勝って欲しかったもん、俺も。
いや、僕も勝って欲しかったよ。勝って欲しかったし、なんていうの、 お互い、なんかすごいもん背負わされてたじゃないですか。
うん。
だから、梅ちゃんが言うてたんですけども、その、ビースティービーとかで。
はい。
あの、プロと違って、JPY はかかってへんけど、
うん。
プライドっていう名前の通貨がかかってるって。
ほんとね。
うわ、これやーって。
うん。
この失っていく感じ。
プライドが、みんなの前で。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。なかなかないことですよ、こんなの。
いやー、熱くなりましたね、しかし。あ、もう、あの、やめたれってなった。
え、ここで、ノーカウントって。いや、
もう、もう7勝ぐらいから、
うん。
もういい、ノーカン、ノーカンって。
いや、まあ、こういうね、まあ、あの、まあ、なかなか強かったからいいんじゃないとか
って。もういい、分かった、小高商店、つんの分かったから、もうノーカン、ノーカン、もういい。もう勝利でもいいからって、もう、やめろ早く止めろって。何件が壊れるってなった。
いやー、なんかねー、あの、焦っていく感じ。え、このまま終わるんじゃないっていう。
いやー、これは次回が楽しみですね。
次回
うん。
あのねー、いや、これほんまに素晴らしいって思ったんが、
うん。
40過ぎてですよ。
はい。
あの、なかなか、そういう、ぶざまってさらせないんですよ、普通にやってたら。
うん。
実社会でなかなか、そういう機会ってなくなっていくんですよ。
うんうんうん。
自分も、あの、年取ったら避けていくしね。
大人になるってやつか？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから、50前にしても、あんだけ、みんなの見てる前で、なんか焦っていくとか、惨めな思いするとか、プライドという通貨が奪われるとか、
うん。
って体験ができるってすごいことじゃないかなって。
確かに。
なかなか向きになれんじゃないですか。
うん。だから格闘ゲーム好きなんですよ、僕。本当に。
それでて死なないからね。
まあ、泡吹いて倒れるとかはあるんですけど。もう最悪打ちどことかそのままだったら死ぬんですけど。まあ、死んでもおかしくないぐらいの状況にはなりますね。
うん。なんていうか。もう言い訳聞かない
状態。まあ、直後になんか人間ドックとか入ったら悪い数値とか出そうですよね。何にもやってないのに、直後だと相当血液とかを。
こんなになんか、あの、言い訳の聞かないものって世の中になかなかないじゃないですか。
だからいいんですよ。勝負できないから。もう、大人になると。
さっき言ったてっちゃんみたいに、まあ、うん、7000ぐらいで。
うん。
まあなかなか強かったしいいんじゃないとかっていうのが現実社会じゃない
ですか。いやいや、お前の勝ちでいいよみたいな。
そうそうそうそう。その余韻を持たして。
うん。で、仲間内の飲み会で、うん、いや、あのままやってもよかったんだけどさ、って。
そう。
みたいな感じで、逃げで保身に走るんだけど、
うん、
残酷なまでにね、勝敗をつけないといけないのが格闘ゲームなんで。
最後の最後まで。いや、これは、本当に、なんやろう。やっぱりこれも、やはり、プロでは見られないな、っていう。
うん。獣でしたね。
金のためにやってるっていう言い訳すらできないからね。
うん。
好きでやってるからね。
やるよ、ほら、バーンってお金ね。
せやから、あの、格闘ゲームでよく、あの、言い訳ばっかりするみたいなネタってあるじゃないですか。
はい。
しょうがないですよね、あれぐらい。
しょうがない。
あの、レバー効かないとか。
言わんとね。
うん、そう、それぐらいは言わんとね。
それぐらい言わないともう、ぐわーって。
あれは泡吹いて倒れないためのなんか。
そうそうそうそうそうそう。でもあれを全部背負い込むと泡吹いて倒れてしまう。
そうそうそう。で、またあの、 周りでなんか、いや、あれやっぱり怖いと思ったんが、
うん。
お互いに関東勢と関西勢のあのオーラ背負ってるじゃないですか。
そこなんすよ。やっぱり関東関西は絶対に盛り上がるんだよ。どんな勝負も関東関西じゃないですか、やっぱり。あの、日本で一番盛り上がるって言ったら。
はい。
そこを出しましたからね。
で、終わった瞬間になんかみんなが、関西勢がなんか、ぐーって俺たちは兄貴に何もしてやってないって。
そう。
いやー、これは、なんかこのままじゃ終われんっていう。
終われんね。次はもしかしたらオトチュンかもね。
あはははは。え、敵討ちに？
そうそうそうそう。
え、そんなプロレスやん。
プロレスじゃん、これからやってるの。
いやー、もう泣けてきた、あれ。見てて。本当に。
プロレスが見たいんですよ、本当に。あの、年末ね。
あ、はー、これか。ほんまや。年末昔プロレスとかようやってましたよね。
やってたでしょ？格闘技もやってたんじゃない、やってたじゃないですか。
やってた、プライドみたいなんとか。
そう、猪木祭りとか。
そうそうそうそう、ボンバイエ。
で、因縁 V が流れるでしょ？
あれや、あの、あけぼのとかや。
そうそうそうそうそう。
で、これからもしかして、かまいちが。
そう、大晦日。埼玉スーパーアリーナ超満員って。
いやねえ。いや、それでも、のっけからもう、その辛い思いっていうか。
で、うん、アニケンさんがグーってなってるところのシーンが、
はい、
白黒で映るんですよ。ザザザ、ザザザって。
あ、もうそれも使われるのね、次の。
そう、使われる。で、小高商店の嬉しそうな顔。この男だけは関西が許さない。バーンって。
いや、またね、その、勝った後の小高商店のコメントが最高やったんですよ。
うんうん。
このゲームあと20年、25年をやってるんでって。
あおるね。多分これね、テロップ付きでドーンって出てるよ。
なんかあの、ドッポ対渋沢
豪樹みたいな。豪
樹のあれ思い出した。
そうそうそう、まだまだ現役じゃからって。
そう。
リベンジ来いや、みたいな。
そう。
しかもそれを若い方が言いますから、ね。
そうそう。いや、もうね、なんかね、いや、よかったし、なんか、見たいね。
いますね。プロレスが見たいんでね、人はね。
そう。
だって、数ある漫画の中で、
はい、
実写登場人物ナンバーワンは猪木だと思うんですよ。
まあ確かに。なんであんなに出てくるのかねっていうぐらい。ちゅうか格闘漫画で猪木キャラが出ないやつとか。
格闘漫画ってないじゃないですか。タフに至っては息子まで出ましたからね。
うん。しかも二人は出たで、息子。
うん。やっぱプロレスなんですよね。プロレスが見たいのよ。熱い。
みたいな。
チョップの打ち合いみたいな。
プロレスでしかも真剣勝負やったら最高じゃないですか。
そう。
で、格闘ゲームってまあ、試合はほぼ真剣勝負にしかならないんで。
うん。
あんなもん。あの、プロレスがなぜ真剣勝負できひんかって言ったら、真剣勝負したらなくなるんですよ。
そうなんです。あの、格闘技は死んだ人いないけど、いや、いるかもしれないんだけど、
うん。
プロレスは実際に死んでる人がいっぱいいるんで、技のその、ミスとか掛けミスとか、いろいろ。
うんうん、
かなり危険な技なんですよ。
危険ですね。
というかね、あの、コーナーからジャンプして相手に飛び乗るっていうだけで、もう、俺らがやったら死ぬじゃないですか。
しかも大柄がやるしね。
そう、その瞬間覚悟を決めないといけないんだって。いいよな、格闘家は避けれてって。
そこまで言うかって。
そう、ばば。
言っちゃうかって。
似たって。もうあの時の板垣帰ってきてほしい。
いや、だからその点、格闘ゲームって思いっきり、大パンチとかかましても死なないんですよ。
うん。
ただあのプライドっていう通貨だけが失われるだけで。
うん、うん。
で受け止めすぎたら浮いて倒れて亡くなる恐れもって
あるので。
もしかしたら今後の長い歴史これから先に
うん。
あの、反対側で亡くなってるってケースも出てくるかもしれないですよね。
真っ白になってるってこと。
あの、ちょっとって。
死んでるって。画面に、こう、ブーって。
うん、うん。でも基本的には安全なものなので。
うん。
ねえ、だってこの間あれですよね。FPS でムカついたやつのああいうとこに、あの、スワット送り込んで、しかも、関係ないやつが
射殺するでしょ。
しかも関係ないやつが。
そうそうそう。
こいつムカつくから住所教えろやつったら、全然他人の住所教えたら、そこにスワット突撃して、射殺するって。ひどすぎるだろうって思った。
まあ、格闘ゲームでもあり得るかもしれないんでね。
これからオンラインになっていくしね。
うん。いや、対面もやばいからね。いきなりナイフ取り出すかもしれないしね。
あ、まあ、スト2前世紀とかってよく喧嘩とかなったじゃないですか。
はい。
あの時に人知れず亡くなってる人もいるかもしれないですからね。
確かにね。
普通の喧嘩で亡くなったってなってるけど、原因はスト2やったかもしれないしね。
うんうん。
あの、ガイルで待ってたとかそういうことだったかもしれない。
そうそう、残機ではめたとかね。
そう。
あとは、ホンダがビール瓶持ってたとか。V トリガー
で、その、まあ、そういう、なんかもう、見てって、たまんねえなっていうのから、幕開けて、
はい。
次がギルティギアのマチャボー対小川っていう。
はい。
これもね、ゲーム自体は全然知らないんですけど、
はい。
もう嫌っちゅうぐらいそのドラマやってたじゃないですか。
やってましたね。説明するとマチャボーっていうのは、もともとギルティー勢だったんですけど、
うん、
ストフォー、あ、ウルフォーとかやって、
はい、
ストファイブとかも、で、ギルティーのエボリューション優勝して、
はい、
でもその時のインタビューの記事がすごかったんですよ。
はい。
あの、ギルティーの世界王者になっても幸せになれなかったみたいな。
うん、うん、うん、うん。
ギルティーなんてそんなもんみたいな感じ。
うん、うん、うん。
で、対する小川っていうのは、
はい。
まあ、ギルティーのみならず、格ゲーやってる人が誰でも知ってるぐらいの、
うん、
ギルティーの王様なんですよ。
そう、なんかギルティーギアの絶対王者的な存
在です、ね。そう、帝王なんですよ、完全に。サウザーみたいなもんで。
もうなんかギルティーギアは小川のためにあるのかっていう。
そうそうそう。あの、ギルティーがなかったら小川死んでるっていうぐらい。
って言われてます
ね、それぐらいの人が、うん、マチャボーが、あの、はい、世界チャンピオンになっても幸せにならなかったみたいな、煽りのやつ見て、うん、え？みたいな。てか、俺倒してないよねみたいな。
あの、なんか、ずーっとギルティーギアって小川のゲームって言われたのに、
はい。
なんか次第に、なんかマチャボーが圧倒的強いみたいになってたんですよ。
そうなんですよ。
で、なんか、小川が影薄くなってないみたいな。
うん。
で、そのマチャボーが、あの、ギルティギアで一番強いのって誰ですかっていうインタビューに、
はい。
私ですって。
うん、うん、ニコって。またなんか嫌われる感じでね。
で、その、いや、ちなみに小川についてはどうですか？小川さんですかって。
うん。
まあ、過去の人ですねって。
うん、プロレス。
あの、尊敬とかは別にしてませんのでって。
うん。
小川さん勝ってた時代に僕がいなかっただけじゃな、なんじゃないですかって。
いいね。
一応いたんですけどね。
一応ね。
いて、
まあ確かにちょっと時代は違うよね。
対決はしてたんですけども、なんか知らん間に、なんかマチャボー一強みたいな。
うん。
言われ方するので、実際タイトルとかも。よく撮ってたし、その世界一になったとかもでかいでしょうね。
はい。プロ化もなりましたからね。
で、そのインタビューに対して、なんかそのビューティー勢が、
うん。
あの言い方はないんじゃないのっていう。
うん。
あの、ギルティーに対する感謝はないのかって。
そうそうそう。
で、その小川が、あの、自分はあのギルティギアで間違いなく幸せになってるしっていう。
うん。
ギルティギアなかったら死んでるしって。だからあんな言い方したマチャボーは許せないし、
うん、
あと、あの、俺のキャラのことをバカにしたよねっていう。
うん。
ザトウっていうキャラを使ってるんですけど、 その座頭に対してなんか侮辱したっていう。
うん。
だからもう、お互い、なんか、嫌いやってる二人が、もう分からしてやろうっていう。
そうそうそう。
でも、
いや、これが本当にすごい勝負だった。
でも、そのギルティー勢とか、あとギルティーギアをあんまりよく知らない人でも、
うん。
なんか、普通に、小川の方が部が悪いんじゃないのっていう。
うん。
勢いは向こうの方があるし、そのキャラの相性的にも、言うたら、ちょっと、小川の使ってる座頭っていうのが弱体化していってるっていう。
小川のせいでね。
小川のせいなのか。
だって、小川の伝説の一つに、
はい。
クーペレーションみたいな5オンの、
はい。
大会一人で出て優勝したんですよ。ね、全員殺したんですよ。
ありましたね。
オガニーって言われてるぐらい。
うん。
このゲーム、オガーのオナニーだからって
。うん。淡々と勝利を積み
重ねて。淡々と気持ちよくなるための作業だから、お前らは、みたいな。
でもなんかどんどん、ザトウが弱体化したらしくて。
うん。
もう、
一時期ロボ界とか使ってましたからね。
オガーが？
うん。ロボ界とか界とか。でも、それでもやっぱり、ザトウ、エディに戻りましたね。
で、それで、ちょっとあって。で、うん、小川自身も、それを認めてて。
うん。
いや、負けるかもしれないけど、でも、あの、もう、あの、やるだけですよ、みたいな。
うん。
こんなに、あの、もう、ただただ自分にできることは、
うん。
週7回、ギルティギアやることだけって。
矛盾。
いや、矛盾してないでしょ。それ以上できないからね。
うん、
で、マチャボーの方は 95% 私は勝ちますって。
うん。
で、ほとんどのやつが、まあ、あの、おがちゃんが今以上に何かを積み重ねないと厳しいでしょうねって。
うん。
うん。って言って迎えた、そのギルティギアの試合ですよ。
はい。
その前にもなんかやっぱりギルティギアとか知らない人のために、梅原の番組とかで、あの、小川の使ってる座頭と、マチャボの使ってる貝の、その攻防ポイントとかを、具体的に画面で、ギルティー勢の人が説明してくれたんですけど、
はい。
もうこれ難しいわっていう。
うん。
どう考えてもその座頭の方って微妙なコントロール、維持し続けないといけないから、
はい。
ワンチャンで死ぬんで、
うん。
これマジで勝てんのって思ってたんですけど、始まってみたら、むちゃくちゃいい勝負なんですよね。
ねえ。もうね。
うん。
マチャも5キロぐらい痩せたんじゃないのっていうぐらいの激闘だった。本当に、手に汗握るっていうか。
っていうかね、見てるだけのこっちがね、息上がってくるんですよ。
疲れる、本当に。
あまりに、その、
激闘すぎて。
激闘すぎて。で、これ、やってる方、ほんまに泡吹いて倒れるんちゃうのって。
うん。
10先よ。10先であれ、18試合までしましたよね。
しましたね。もう最後の最後までもつれましたよね。
うん。もう最後、割とスタートダッシュで、小川の方が勝ち先行してたんで、
うん。
え、このまま行くんじゃないかって思ったら、マチャボが対応してきて、
うん。
逆に5連勝とかかまして追いついて、さらに、あの、追い抜いたりとかして。
うん。
え、もうしんどすぎるんですけどって。めちゃくちゃ難しそうでしたね、あの、座頭とか。
あれは難しいですね。
二つ同時に操る
とか。二つ同時に操らないといけないし。
うん。あれよく、最後まで、あの、意識切らさず、できるなって思ったし、もう、マチャボーもあの手この手で返してくるし、最後の方なんか開幕中断ぶっ放したりとか、
うん。
なんかマチャボーが、なりふり構わず勝ちに来た、みたいな。いやー、あれは、その最初のやつが、結構ワンサイドゲームになって、あの、いいとこ出せずに片方が負けるみたいな。辛い。
勝負もあれば。
勝負もあれば、今回はなんかもうお互い全部出し切るみたいな。
そうそうそうそう。最後の一発お互いフラフラなって倒れるみたいな感じ。
そう。最後の最後で。バトル漫画にありがちな。最後の最後のリードして終わるみたいな。
うん。
頭一つ抜けて終わるみたいな。感じで、もう、別の意味であれでしたね。あの、負けたマチャボーの方も顔がやばくなってましたね。
やばくなるでしょうね。
うん。
負けるわけにはいかないですからね、マチャボーは。
もうあんだけ憎まれていただきましたからね。
そう。大川も、やっぱり大川だよってなったみんな。大川ありがとうって。
むっちゃいい顔してたの、最後。
うん。
なんかあの、いきさつとか見てたら、どう考えてもみんな知らない人は小川応援しちゃうもんね。
うん。
で、実際あそこまでなんか、仕上げてきたらこいつやべえって。
やっぱり小川よ。
ああ。
やっぱり小川みたいな感じが欲しいのよ。
あ、欲しい、なんか。
うん。
まあ、もうキャラみたいなもんですもんね。
マスコット的な。
マスコット的な。愛されキャラっていうか、愛されオタクっつうの？
うん。
その、このゲームなかったら死んでるよって。
っていうぐらい欠けてる人よ。
そう。なんかあの大会で栄養失調になったみたいな話ありましたよね。
うん。やっぱ小川が強いギルティは面白いですよ。本当に。
で、最後がいよいよそのサードストライク。
はい。豚尾さんもこれは大好きなサードストライク。
はい。あの、今、サードストライクで、最強やと。
うん。
言われてる弟子剣。
はい。
の剣に対して、誰が挑戦するんやっていう。
誰もやりたくないだろうみたいな。まあ、満場一致で弟子剣が最強って、今、現時点で最強って言っても、
うん。
みんな、うん、そうだねって思うぐらい最強なんですよ。
まあ、その去年のクープレーションカップの活躍とかもすごかったし、
うん。
もうその後いろんなトッププレイヤーとやって勝ってますからね。
まあでも今は沖縄なんで。
まあ去年の話ですからね。
はい。
いや、だからそこにも伏線があって。
うん。
言ったら2017年はもう、弟子剣の時代やってみんなが思ってたんですよ。
うん。
で、トッププレイヤー、いろんなトッププレイヤーが、ボスとか。
はい。
MOV とかが、
うん、
いや、弟子剣なんじゃないですかって。
うん。
ちゅうか、これ以上強いプレイヤーっているのかって。でも、勝てるとしたら。
もし勝てるとしたら。
抜きって。
やっぱり、大抜き。
抜きさんがあの昔の力を取り戻せば果たして、みたいな。
大抜きじゃなくて、抜きになれば、全然、勝てるっていうか、多分終わった後に言いますよって。ああ、弟子剣って人強かったんだ、って。
うん。っていうぐらいの試合になるかもしれん、みたいな。
うん、MOV のインタビューが良かったですよね。
うん、
僕は梅原なんかより、
うん、
この人が、格闘ゲームの頂点なんだ、みたいな。すべてにおいて。
うん。
スーパーヌキンクス状態。
はい。
でも、なかなかならないんですよ、って。あとはバナオのインタビューが良かったですね。
ああ。
サードは攻略のゲームだと思ってるんですよ。
うん、うん。
じゃあ、抜きさんはサードの敵なんですよ。
そう。
あの人攻略とか練習したことないんで。
うん。で、それに
対して。素で強いっていう。
それに対して、弟子剣っていうのは、なんか、反射神経とか精神力とかって言われてるけど、実は攻略の塊なんですよって。
うん。
ずっと積み上げてきた攻略で最新の攻略してるって。
うん。
で、サードってゲームっていうのはチュンリが一強で。
うん。
で、ケンっていうのだいぶ置いてかれてる印象あったのに。
うん。
弟子剣がチュンリ倒しまくるから。
うん。
もしかしたら、ケンとチュンリのキャラ差が変わるかもって。
うんうんうん。
とまで言われたんですよ。で、さすがに、言うたら、大抜きって近年別にそんな向きになってやってないじゃないですか。
はい。
だからいくらその昔のなんか印象とか才能とかって言われても、
うん。
さすがにこれ引っ張り出されてその弟子剣とやったら、ひどいことになるのじゃないかっていう。
うん。
あの、ね、冒頭のアニケンさん対小高商店じゃないけど。
うん、まあ、現役最強 VS?
うん。
みたいな。
まあ、アニケンの場合は今でもずっと熱心にやってはる人ですけど。
うん。
抜きさんってなんか近年なんかそのゲームに対する熱意みたいな。
プロも辞めましたからね。
そう、一年で辞めたとかってやったし、実際どうなのって。
うん。
いうところあったんで、でもどうなっちゃうんやろって。
うん。
試合始まったら。
はい。
で、固唾を飲んで見守ってて、僕としてはやっぱり弟子剣応援してるんですよ。
はい。
だって、剣の希望の星じゃないですか、あんなの。
そうですね。
自分も剣やってるし、剣の理想系ですよ。
うん。
だから弟子剣みたいに剣動かせたらいいなとかって思って、見てる人ですから。
はい。
まあ、あの、その、大貫チュンリーっていうの、
うん。
軽くしょ、あの、ひねってくれて。
うん。優しくフォールして。
あの、剣っていうのは強くなるんだって。
うん。
どこ見せてほしいなって。逆にそれでなんか負けるようやったら。
うん。
練習してもやっぱり無駄なんだってなっちゃうじゃないですか。
あの、振動館の看板を畳むって、オロチカツミに行ったトッポの気持ちです。あの、中国憲法はもう空手が抜いたと。
うん、うん、うん。
みたいな感じですよね。
うん、そう。
で、このマッチメイク知ってるかいって。
うん。
竹槍 VS 核兵器って。
だって、そんなんで、抜きさんが勝ったら理不尽じゃないですか。
うん。
やから、まあ、まあ、それ。それ、弟子剣が、軽ひねで。
軽ひね。
うん、軽くひねるか。大貫さんの漫画で言った言葉ですけど。
うん。
まあ、軽くひねるかでやってくれなきゃ、ねえ、あの、バナーじゃないけど、やってられないんですよってなるから。
うん。
応援してたんですけど、その一方で、はい、なんかもしそんな理不尽があるんなら見てみたいって気持ちも多少は。
わかります。圧倒的な暴力の前で、ただただ屈したいっていう気持ちですよね。
そんなことがあるのかっていう。
うんうんうん。あってたまるかみたいなところ。
その不損を許される際とかがあっていいのかっていう。
うん。
のも多少は頭よぎったんですけど。
はい。
まあでも始まってみて、こう試合が進んでいくに従って。
うん。
あの、弟子剣勝てないんですよ。
出ましたね、スーパー抜きが。スーパー抜きンクスが。
あの、試合前にちょっとね、不穏なことがあって。
はい。
抜きさんが、あの、初めてトレモやったよみたいなこと言ってたんですよ。
そうそうそう。
この試合のために。
うん。
えって。
武藤さんドキッとしてましたからね。結構ね、ま、前の放送でも何回か俺が抜きは。
はい。
技名とかフレームとか知らんからねって言っても、ブタンさん多分半信半疑で聞いてたと思うんですよ。
え、だからそんな言ってるだけ。
言ってるだけでしょって。いや、
だって、
いや、本当だからって何度も言ってた。そう、何度も何度も僕が、いや、あのねって、抜きがフレームとか覚えたら終わるから、このゲームって。てか、ゲーム自体が終わるぐらいだし、
うん。
未だに梅原より抜きの方が強いっていうのはずっと俺言ってて、本当の天才は抜きさんなんだと。みたいなことを言ってたけど、
はい。
その抜きさん自ら、トレモとかやったよって言って、ブタオさんが、ええってなってて。
いや、だから、
で、俺をようやくブタオさん信じてくれて、にっこりって。
え、トレモやったし、なんか、あの、初めて調べ物したよって。
うん。
あの、サード強いやつって、
うん。
サードってゲーム。
うん。
もう調べ物の塊みたいな話なんですよ。
もうじゃあもうますます抜きさんには負けるわけにはいかないでしょ。
で、仮にもその、一番熱心にサードやってた時に、
うん。
抜きさんってその第二戦で、定性っていう最高位まで登り詰めたトップオブトッププレイヤーじゃないですか。
はい。
そいつがその、 そのゲームの肝たる、調べ物とか、トレモとか、そういうの一切知らなかったってどういうことよって。
うん。ワクワクするでしょ。
え、それ、あの、やったら、あかんのんちゃうのって。
うん。ゴールデンフリーザでしたね。
もう意味わかんなかったんですけど、始まった瞬間理解したんですよ。
うん。
で、なんか、このチュンリ強すぎるって。
強すぎるどころかもう光ってる。
なんか見たことない動きするし。
うん。
あの、中足からの確認、完璧やし、機械なのかなって。
そうそう、徹底された間合い、地上戦も。
え、だからあの、どれも初めてやったって、あの、嘘じゃなかった。
うん。
いや、どれも取り上げてくれへんかなって。
だからフリーザーって生まれてからずっと相馬強かったじゃないですか。
はい。
でフリーザーが修行したとしたらみたいなもんなんですよね、キサーも。
え、そんなんあんのかなっていう。
そう、こなんですよね。
言うたらあの、ドラゴンボール、まさにドラゴンボールとかのあの、悟空的キャラが、なんか今まで、の初めて練習したぞみたいなこと言い出すようなんと一緒じゃないですか、な。
うん。
じゃあなんで今まで勝てたのって。ちょっと、意味がわからない。
素が強かった。
素ってなんなんゲームの。
え、だから、初めて遊びますよね。
はい。
そのまま勝つってことですよ。
ああ、こうなっちゃうんだなみたいな。
そうそうそう。
だからその漫画でもあったけど、99連勝みたいな、
うん。そうそう、あれ練習してないからね。そのままゲームやって99連勝とかしてるだけだからね。
あの漫画では、いきなりロケてで。
うん。
だからそんな人いるのって。
やっぱりスーパーのキンクス。
え、いたんやね。
いますよ。だからずっと対戦したらわかりますよ。
ほう。
あってなるから。
何が優れてんですかね、あれって。
だからゲームが強い。
その反射神経とか腕力とかそういう。
てかそういうんで説明できるほど、大抜きという歴史はって、ほっほっほっほって。
で、ゲームが強いっていう才能が人間にあるんやなって。
あるとしか思えないよね、あれは。だって結局、
うん、
スパーツ X も闘技優勝してるし、ちょっとやって。で、結局、バーチャファイターもめちゃくちゃ強かったし。
うん。うん、
ちょっとやってね。
ちょっとやって。
うん。
なんかバッティングの方が大体覚えたみたいな。
そうそうそうそう。今ので覚えたって。そういうことなんですよ。
いや、なんか、
その。まあまあ、でも弟子剣対策完璧だったっていうのもありますね。で、弟子剣側が、
うん。
抜き対策が不十分だったかなっていうところはあるんですけど。
まあ、あんまり、そんな対策してる感はなかったですよね。
でもみんなが見たかったスーパーヌキンクスが久しぶりに見れて。
うん。
うん。
いやー、やばいっていうか、なんか1ヶ月毎日頑張ってやったよとかって言ったけど。
うん。
なんかあんだけ何年も何年も、チュンリー対策、丹念に積み上げてきた、技術を、
うん。
こう壊すかいかんなのかって。
うん。
見てた僕、弟子剣じゃないのに、
うん。
勝手に壊れましたから。
あ、壊れた。
あ、もう無理だって。
やめようってなるでしょ。
いやもう、やっぱり剣、剣使ってるなんか希望がなんかなくなっちゃった。
でもね、その抜きさんを倒したレミーっていうキャラがね、ルシファーがね、いたんで。
もうそれもよくわからんよね。もうああいうモンスターなんか絶対勝てないやろって思うのに、またその一段と弱いキャラクターで、
そう。
え、殺したのって。
なから面白いんですよ、格闘ゲームは。
しかもその、
またスーパーヌキンクスじゃなかったかもしれないしね。
まあ、お祭り感覚で。
うん、お祭り感覚で。
なんかもうゲームはいいかなと思ったけど、この試合が決まった瞬間、なんか、梅ちゃんとやった時の気分になってさ、みたいな。 で、毎日やってんで、前の日ワクワクして寝れなかったんですよとかって。
ギャルよ、
ね。抜きさんが言ってたから、もうそれ、もう、悟空みたいな感じやん。
うん。
そんなあんのって。
でもね、その抜きさんが勝てなかった相手がね、いるんですよ。梅原って言うんですけど。
いや、もう、本当に意味わかんなくて。
うん。
あんなやつが、死ぬほどこいつに勝ちたいっつって特訓し続けてたわけでしょ、ゼロスリーとかでも。
うん。
バンパイアセーバーとかでも。
うん。
なんで勝ったのって。
もしかすると。
はい。
梅ちゃんは抜きに強い才能があるかもしれない。いや、格ゲーに関してはどう考えても抜きの方が強いんですよ。
モンスターですよね、あれ。
でもね、相手はビーストだったんですよ。
いや、わからへん。ほんで、その弟子系に15とかで勝ったわけですよ。
はい。
で、勝った後、やったーっつって。
うん。
抜きさんが。で、梅ちゃんが。
うん。
その、やっぱ、そういえばこいつ強かったなって。
ひどない
って言って、優勝のコメントで、またこういうの面白かったんでやりたいですねって。
うん、
次は梅原くんと、X か、サードで、実際とかやりたいですって。
うん。
って言ったら、サードは絶対やりたくないって。ええって。そんなん言わないでよ、みたいな、そんな調子でしたね。
うん、
怖い。
怖い
怖い。
弟子剣がどこにもいなかったね。
そう、弟子剣がなんか、シューって。あの弟子剣さんが。なんか。
豚尾さんの希望はね、モンスターの一振りでね、粉々なんですよ。
でもなんであんなモンスターにつけ狙われて、退け続けれたのかね。
なんかビーストだね。
いや、もうわからん。一先とかよ。
大悟梅原だから。
決勝でも三先とかでしょ。
うん。
勝てへんでしょ、あんなの。
なんでだろうね。
でも考え
だから梅抜きなんですよ。
考えたら、ね。
だから梅抜き。梅原と抜きがやってるゲームをやるんですよ、だから。この二人を倒すのが最終目標なんで、はい、各ゲーマーの。基本的に。
でもサードの時代、梅原倒すぞってみんなやったら、
うん。
全員抜きに処理されるっていう理不尽が。
そうそうそうそう。いやー、あれはね、豚尾さん相当ショック受けたんだろうな。本当に、本当にフレームとか技名とか知らないんや、この人って。
いや、もうなんか、よくわからない。
まあ、でもまた一段と格闘ゲームの深みにハマってくれるようで嬉しいですね。
いや、もう怪物。
怪物。でも、あれを倒さないと、
うん。
優勝っていうのはないっていうのは。
でも数々の優勝してきた人がいるわけですよね。梅原もそうやし。
ね、
だって毎回別に大会で、まああんな状態にならないですけどね。
そうですね。だからスーパー抜きさになるには、通常の抜きではちょっと勝てないぞって思わせないといけない。
だから、10先の前の散々煽りが効いてたんでしょうね。
そうそうそう。あの煽りがなかったら、多分いつもの抜きさんで、弟子剣が勝ってた。はい、前日まで何もしないで、サードも。多分それでもまあまあいい勝負はしたんでしょうけど。抜きさんに1ヶ月トレもさせたらあかんわな。ちょっとルールが違うよね。一人だけ精神と時の部屋にいるんで。
なんか世の中良くなってるもんですよね。そうやって努力してはいけない人は努力しないようになってるみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
いやし毎回本気は出さないみたいな、ようになってるんですよね。
うん、
バランスっつよ。
だって毎回本気出して毎回強かったらずっと抜きさんが強いから終わりよ。
ゲームやる気なくなりますな。
うん。
なんかね。
なんか理不尽さ感じたの？
いや、もう次、もし、抜きさんが10先やるんやったら、
うん。
梅原と03の10先で白黒つけてほしい。
03か、今さら。
今さら。いや、セイバーでもいいけど。
うん。ナッソツ X だったら抜きが勝つのかな？
どうなんでしょうね。
まあ、チュンリーだしね。
でも、リュウも強いしね。
でもやっぱなんか梅原が勝ちそう、なんか。
だからそこでもし梅原が勝ったら。
だから梅原のやばいところは、
うん、
抜きをそんなに強いと思ってないってところだよね。
なんでやろうね。
あれを見といて、そういえばこいつ強かったよなっていうぐらいのポジションみたいな。うん、
なんかその、いつも大会の決勝であって、
うん、
俺以外は絶対負けないねんなっていう。
そうそうそう。
お前すごいなって。
でも、梅原には負けるって。
うん、うん、うん、うん。
面白いですね、梅抜きって。そりゃ漫画にもなるわ。
ああ。
そういうのも許されるだけの差異があるわ。
いや、ちょっとね、絶句やわ。
絶句？
絶句、絶句しました。
なんだ、まあ、これにね、懲りずにサードを練習してくださいね。
まあ今ちょっと5やってるからサードはそんなにやらなくなっちゃったんですけど。
5面白い？
いや、なかなかだからその弱い相手がいるから面白いですね。
ああ、自分と同じぐらいのランクみたいな。そ
うそう、ほどほど。だからなんかまた全然5のってどうやってやっていくのかってわかんないんですけど、
うん、
次々その対戦相手出てくるんで、
うん、
で、ほどのいい相手なんですよ。頑張ったら勝てるぐらいの。うん、常に。あの、マッチングが結構いいですね。
なるほど。
まあ、こんだけだからプレイヤーいんねやっていうのが。
ああ。
あって、ゲーム自体はどうかわかんないんですけど、
うん、
オンラインになんか合ってる大雑把なゲーム性やし。
うん。
だオンライン用に設計されてますやん、あれ、元から。
うん、うん。
だから大雑把でこんなもんかなっていう感じで、なんか、その初心者になって一つずつこう覚えていくみたいな感じが実践を通じて。
うん。
今んとこ面白いですね。
いいですね。僕もやってみたいですね。
じゃあもうちょっと待ってみ
いや、もうずっと待ってるけど。で、初回で豚尾さんと対戦してみて。
うん、今やっと LP1000 まで行ったんですよ。
すごいのかどうかわからんけど、結構勝ったってことなんだよね、きっと。
いや、全然。スーパーブロンズ。
今一番強いキャラは何なの？
一番強いのは、あれじゃない、イブキとかそういうあたりじゃ。
ああ、ヤシードとか。
もしくは、ゴーキとか。
ああ。
まあ、ゴーキはだって、時戸が公認の最強キャラって。
まあ、ゴーキが弱かった試しがないもんね。どのシリーズも。
うん、うん、うん。
まあ、ゴーキは強くて納得よ。
ただ、ほら、もうすぐアーケードエディション出るから、
うん。
ガラッと変わるかもしれない。
ああ、なるほど。
だからそういう不確定要素が、なんかもうやってったら、イライラしてくるんでしょうね。
確かにね。キャラ増えるとキャラ対応めんどくさいからな。
そう、今ですらね。
うん。
そのオンラインでランクマッチとかやってるじゃないですか。
うん。
いきなりゼクーとか。
ゼク、ガイの師匠。
そう、わけわかんないやつが出てきて。もう、技すら知らないわけよ、こっちは。
うん。
全然相手がどういうことしてくるかわかんないやつと戦うっていう、妙なドキドキ感。
あー。
だってそのキャラ持ってもないから、こっちは。
うん、
キャラ買ってないから、触ってみるわけにもいかんわけじゃないですか。
うん。
だから敵として出てくるまで。わかんないんですよ。どんなやつなのか。
なんか変身するよね。
そうそう、
若いバージョン
と。いきなり若くなって、なんやこれっつって足払い食らわしてやったっていう。
俺もあんまり格ゲーの練習でキャラ対とかしないタイプだから。
まあだから勝てなくなってからでいいかな、みたいな、そういうのって。
そうですね。まずは自分のキャラの基本コンボができるぐらいは。
そうそう。あとなんかなんちゅうの。トレモとは別に、な課題クリアしていくモードみたいなのあるんですよ。
ああ、ありますよね。コンボのやつとかね。
そうそうそうそう。なんか、ああいうのあるから、 まあ分かりやすいかなっていう感じはありますね。なんか突き詰めたら、突き詰めてそのプロレベルみたいまで高みに登って、あのなんちゅうのダイヤモンドランクとか、
うん、
いやプラチナ、スーパープラチナだの、なんかそのめっちゃ上位のあのプロの連中がみんな到達してるランクとかまで行ったら、
うん、
このゲームつまんねえとかって言い出すんかもしれへんけど、
うん、
あの初心者レベルやと面白いですねこれ。
なるほど、俺もやりて。
なんか単純にあの足払い引っ掛けて転ばすみたいなんで。
もう少し、もう少し待ったらなんかあるかな。
いや、てっちゃんね、思ったんやけど、
うん。うん、
なんかスト5とか、ちょっと、やってみない？
いや、やってみたい。俺結構強そう。俺結構強いかもしんない。あの、配信とかするから。できるんだよね、プレス4って。
あれね、なんかね、コントローラーとかにマイクつけるとこがあって、
うん。
しかもそのやりながら、もう、YouTube に上がってるみたいな、その、実況が。いいよね、もうあれでラジオでいいんじゃないんだ
よ。俺と武藤さんの対戦をずっと。
まあそんな感じで、とりあえず、
はい、
ゲームの話ばっかりしましたね。
はい。はい。じゃあトイレ行ってきます。はい。
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。